あ、俺からか、
うん。はい、俺からの時ないです、一回。
ないんか。あれ、どうやって入ったはい、ということで。わかんなくなっちゃった、今。
何ですか、変な声、その。
はい。
あ、そうそう、それそれそれ。
はい、ということで。
もう一回ちょうだ
い。はい、ということで。
できなくなってる。
第1回。
え？
やっていただきまして。
初回これ。
初回は。
違いますよ。
前半戦。
前半戦ね。はい、
早瀬の、ランキングやっていただきまして。
はい、ベストヒット都市伝説ね。
あれですね。
うん、
UFO じゃない。
そうそう。
宇宙人のやつ。
UFO 宇宙人事件。
なんかね、久しぶりな王道な感じでございましたけども
、ね。ちょっと難しいかもしれないですけど。
え、何が？
話自体がね。
あ、そう、うん、そうか。
だいぶ優しくしてるんで、柔らかくしてるんで。
はい、
食えるようにね。うん、
まあ、歯ないですからね。
そうそうそう。うん、
ということで。
まあ、一緒じゃねえか。
今回僕はですね、うん、なかなか久しぶりの企画をやろうと思ってるんですが、うん、ちょっとその前に一個でお便りを読ませていただこうと思っております。
何でし
ょう。岸本さん、林さん、こんにちは。オカルトネーム、炭酸水と申しますと。
こんにちは。
トシミのオリーゴを初回から楽しく愛聴しています
。
おそらく10回以上繰り返して聞いているド変態ですと。
ヘビーだな。
突然ですが、
うん、
私は OCT47 が大好きですと。
ほう。
で、ド変態すぎて今までの回まとめてみましたと。
え？
いうことで。
どういうこと？まとめるって。
実はですね、その、うん、炭酸水さんにですね、メールで、
うん、
僕らが1回から、
うん、
OCT をいろんな件やってるじゃないですか、
うん、
それをまとめていただいておりまして、何月何日、うん、何年何月何日に例えば2015年11月28日、うん、東京都、石神井公園岸本とか、
うん、
12月26日静岡木更木駅岸本とか県
だけじゃなくて
そう何をやったかとかまでもで、たら6月15、新潟、早瀬、伝説の少女、
はいはい、
ドンチーケとか、なんかいろいろ書いてあるんですよ。
ちょっと引いている自分がいる。
そうなんです。僕ね、ドン引きしまして、このメールいただいたとき。ただ、これね、うん、僕ら OCT47、うん、どこの件やったか忘れる問題っていうのがありまして。
うん、あ、そうそう。なんも出ないもん。
ね、うん、ちょっともう被るの怖くて、ちょっとやってなかった部分が、
どうせ
実はある。
被るんだったら、やんなくていいやと思って。やってない
実は何件やったか知ってますじゃあ、あなた。
10ぐらい。じゃあ。
あ、まあまあ、そうね。13件やっておりまして。
思ったよりやってんの？
ただね、やっぱ韓国とか入っちゃってるんで。
うん、
まあ、それがなければ12件なんですかね。
ああ、そうか。
ということで、僕、このメールがですね、うん、だいぶ助かりまして、うんうん、どこやったかこれで調べなくて済む
ってことで。じゃあ今日はアメリカやるんですか？
いや。アメリカやるんだったら、まあちょっと、ね、別にこれ読む必要ないですから。
州がやるのかなと思って、うん、何州とかいうふうに。
そう。ということで、今日は僕。
無視したら。わかりやすい。
うるせえから。
あ、どうですか、すみません。
ということで、はい、今日は僕はね、
うん、
この流れですから。
あ、お願いします。な、
う
んだろう。
オカルト州をやろうかなと思うんですけど。嘘です。OCT。47ね、炭酸水さん大好きだと言っていただいておりますので、はい、やろうかなと思っております。はい、で、企画いきます。はい、OCT47。はい、ということで。
前だっこの前にしました。
ね、どこがそんな風に見えました？
あ、なんか。AKB48 の言い方かなと思って、前田敦子の。
全然、ピンときてねえから、うん、俺今言われても。
AKB48 って言うじゃないですか。
あ、言う言う。
うん、それの真似かな
と思って。あ、そうっぽかった。
うん、ぽかった。
うん、
かわいいなと思って、ちょっと。
ああ、わかるわかる。うん、ということでね、OCT47。
タイムマシーンなんかいらない歌って。
いやいや、いいよ。全然売れなかったやつでした。カバーして売れねえみたいなね。OCT47 という企画でございまして。
でもその言い方する
こちらですね、どんな企画かと言いますと、はいはい、オカルトの47ということで、うん、オカルトにまつわる47都道府県、
うん、
県ありますけれども、うん、まあその地域に根付いたお話をしていこうじゃないかという効果がでございまして、もうなんと、いつぶりですかね、これ。最後にやったのが、2017年7月19ということで。
やってるじゃないですか。
やってねえだろ。だいぶ経ってるだろ。
7月でしょ、
うん、
ということは、まあ、半年やってないんでしょ、
半年やってないんですよ。
うん、じゃあいい
や。ええー、そう。結構やってる方。 あ、本当？
だって12やってるんでしょ今日本。
うん、
うん、
まあでもこのまんまだ多分一生進まないと思う。
確かに、
やらないと思う。全国制覇はちょっと程遠いということなので、
うん、やっていきましょう。じゃあ
やっていこうと、久しぶりにやっていこうということで、うん、選んだ県、
うん、
どこだ。
九州。
おお、
当たってます？
当たってないです、
ね、あら、東北。
うん、っていうか僕この県がどこの地域に属するかもよく分かってない。
じゃあ石川県。これが分かんないから。
いや、そんなことないですよ。
どこですか？
長野県でございます。
ああ、長野、いいじゃないですか。
長野県ということで、今日は長野県にまつわる OCT を、お話ししていこうと思っております。はい、うん、ではですね、まず最初、長野県、
うん、
イカルタ八天国。
はい、イカルタ八天国
ということなんですけども、うん、ちょっとですね、
うん、
あるスポットがございまして、
うん、ほう
ほう、長野県なんですけども、
うん、
ここはなんじゃと、
うん
うん、いう、場所がですね、うん、ございまして、
はいはい、
その名も八天国。
八天国、八からしたら天国なのか、
うん、
僕らが行って八だらけだから八天国なのか、
ね、どちら
とも言える
としても天国ではない。
え？嘘。
というかですね、うん、ある一人の人にとっての天国だと思う。
あ、そういうことか。
うん、
何々さんが
個人的な考えで言うと、まずですね、
うん、
この場所、
うん、
何があるかというとですね、うん、まあお店の名前が八天国なんです
けど、ね、あ、お店なんですね。
うん、
なんかテーマパーク
で、まずですね、うん、その施設がございまして、うん、そこに、
うん、
一番最初に目につくものが何かというとですね、うん、めちゃくちゃでかい、
うん、
銀色の巨大な鉢が、
え、
あの入り口に飾られてまして、
でかいって言ったからでかい鉢の巣とかかなと思ってたんです
けど、ああ、まあまあちょっと後ほど説明していきますけど、うん、まず目につくのが、
うん、
トラックぐらいでかい、
うん、
巨大な銀の鉢のオブジェがあると。
トラック？
うん、
トラックって
めっちゃでかないっていう、
あの運動場の
でかミステリーサークルみたいなことで考えました。
違う
違う違う違う、まあ、はい、あのもうちっちゃい方のトラック、
うん
うん、
ちっちゃい方のトラック、大きいけどなトラックも
そういうと、はいはい、すごいしょぼく見えちゃうけども、う
ん、見たい見たい。
どんなここはね、うん、まあ、ちょっと分かりづらい、写真がちっちゃいんだけど、うん、ま
あ、でかいトラックぐらいある。
ちょっと気持ち悪いでしょ、
うん、
いきなりリアリティのある
蜂
のオブジェが迎え入れる作れる。
入り口ですね。
そう、入り口にありまして、
でか、気持ち悪い。
でこれ何なのかと、
うん、
このお店、
うん、何やってんすか。
これね、
うん、
蜂の巣をアートとした作品を置いている、まあ、芸術館というか、うん、世界で初のスズメバチの芸術館ということで、うんうん、
惹かれてるな。
しかもその作品数800点ございまして、
800、
これは惹かれてるぞと。
企画外全部が
でこれなんでここにね、こんなことになってるのかというと、
うん、
まあ、塩沢館長という方が、
塩沢館長、はいはい、
あの小さな体で大きな仕事を成し遂げる、
うん、
働き者の蜂こそ企業の見本と、
うんうん、アリは
確かにね、
うん、
リスペクトしているということで、
うん、
これはもうあの悪者扱いされるでしょ、蜂って。
そういうことか。はいはいはいはい。
うん、もうイメチェンだと。
確かにそうだわ。なんか。
蜂はすげえぞということで。
そうそうそう。蜂は確かにね、悪いイメージありますよね。
うん。
うん。アリよりかは。アリはなんか働きアリみたいなイメージあるけど、蜂は確かに悪いわ。
いやもうね、怖いわけですよ。うん、僕からするとちょっと。
ね、
その発想もすでに。
発想もね。
うん。
うん
うん、でね、まあさっき言ったこの巨大オブジェもまあまあ、さることながら、
うん、
800点あるわけですよね、うん、作品が。でやっぱり何がすごいのかっていうと、うんうん、もうね、ギネスにももう登録してるようなものがございまして、
なんだろうか、
その名も、
うん、
アート名、
うん、
富士山なんですよ。
うわ、なんか気持ち悪そう
なんで。
いや、なんか蜂とかスネバチみたいなのを使ってアート作るって言ったでしょ、
うんうん、
気持ち悪そう。なんかもう、
いやもうね、スズメバチだらけで、
うわ、吐きそう。
巣がめちゃくちゃあるんですけど、
うん、
で、どんなものか、富士山。
うん、
高さ 3.776 メートル。
おー、はいはい。
スズメバチの巣を160個合体させて作った日本一の富士山。
ひも。
16万匹の蜂が手掛けた超大作ということで。
蜂っつうかだって住みか荒らして作っただけでしょ。
まあまあそうなんですけど、う
ん、住んでないですよねそこの中には。
いやいないですさすがに。でね、まあどんな作品かっていうのを見ていただきたいんですけども、うん、これですね。
うわ
ちょっと気持ち悪い。
ゲロ吐きそう全然似てねえじゃん富士山。
いや富士山っていうかもうただの土壁みたいななってるんですけど、そうそう、まあ、これをねちゃんとその
有山みたい、
スズメバチの巣を使ってやっていて、
キモ。
で、あの、まあ、他にも作品ね、こうなんか、
なんすかこれ、
縦にスズメバチを、
ああ、
伸ばしてギネス申請してるやつ。
あがさ、あさがおだ、あがさお、まあさがおみたいにね。
まあ、作品っすよ、うん、だから。こういうなんか謎の招き猫に、うん、頭にスズメバチドカって乗っけてる。
超意味わかんねえ。
立ち猫みたいなことなんですかね。ちょっとわからないですけども、気持ち悪いっていう、ね。
なんか体に蜂の巣巻いて、顔が猫だとわかるんですけど、うん、ただ単になんか、招き猫の頭に蜂の巣乗せてるだけで気持ち悪い。
まあまあ、こういう。アトリエみたいな感じ
で。何すかこれは。
もうスズメバチをとにかく置いてる作品数ですよ。うん。
気持ち悪い。
もうちょっとイカれてるんですよ、これ。七福神の頭にスズメバチ乗っけるとかね。
よくないわ、こんなことすんの。ほんま。
もう、いい悪いは分かんないですけども、うん、まあその蜂のね、感じを変えようと。うん、で、どんな人かっていうと、こういうなんかもうあの。
これが一番引くわ、人が。
ね、裸で蜂の巣の下に、うん、蜂をもう体にもうまとわりつけて、めっちゃ笑顔で笑ってるっていう、キモいっていうやつなんですけど、これね、だからその悪者のスズメバチのイメージを変えるためにやってることなんですが、僕は逆効果だと思っておりまして、より気持ち悪く見えているぞっていう。
塩沢さんが一番悪く見えるもん
ね。蜂もなんか一番バカにしてる気がしますけど、
蜂がかわいそうに見えてきた。確かに蜂悪くはなんか思わなくなってきた、うん、かわいそうってなってきた。
でね、まあこの人以外にも実は長野県で蜂ひげおじさんっていう方がいて、
蜂、
うん、
いいんすか。
だからなんかね、この長野県は意外とね蜂にまつわる話が多くて、
うん、岡山もすごいありますよね。
蜂ひげおじさんはね、このもう有名なんですけど、この人
も
めっちゃ蜂をね、顔から首と肩にかけてぐらいかな、
うん、宮川大輔さん似てますねちょっと、ね、
うん、あのもうびっしり蜂をまんまつけて、
一滴っぽいな、
めっちゃ笑顔なんですよ、うん、このおじさんでね、
すごいな。
ちょっとまあこの人でも結構有名人で、うん、ちょこちょこあのメディアにも出てるんですけども、うん、まあ気持ち悪いっすよね。うわ、
うん、ロックマンの敵じゃん
で、あの蜂ドレスっていうのがあって、これ蜂をね、あの全体完全に全部的は蜂のだから服、
うんうん、蜂
ドレスですよ。そうそう、蜂のゴールドクロス
気持ち悪いしてる。
だからこの蜂を愛する風習がちょっとあんのかなっていうのが、うん、まあ僕ちょっと都市伝説的な部分で見てるんですけども、うん、
怖いわ、
あるなっていうことでございます。はい、
嫌い。
どう
嫌い
嫌いって言われるとあれなんですけども、
苦手。
なるほどね、うん、ちょっとじゃあイメージ今悪くなっちゃった、長野大丈夫。
いや、長野に対しては僕は全然そんな嫌いとかはないですし、
う
ん、
ないですよね。
むしろ行きたい場所だなと思いますけど、うん、その地域には行かない。
なるほどね、うん、じゃあいいところ。
あ、いいところがいいわ。
やっぱさ、うん、こういうのを知ると行きたいって思うようなやつを、うん、話していこうかなと思うんですけども、うん、やっぱそうなるとパワースポじゃないですか、う
ん、パワースポね、はいはい、
パワースポットでございますよ、うん、で僕ね結構あの何度かこちらでもお話してますけども、うん、長野県のパワースポット、
うん、
僕がお気に入り、
うん、どこですか。
文具井峠。
ああ、文具井峠ね、
ゼロ地場ですよ、うん、まあ、再三ね、うん、再三っていうか2回ぐらいしかやってないけど、
文具井峠
まあここでねちょっとやっぱ触れずに行くのもあれかなと思うので、うん、まあね、僕散々言ってるんで、うん、まあ紹介簡単にしておきますけども、うん、まあ、あの世界でも有数のパワースポットと言われています、うん、ゼロ地場という、うん、なんていうんですかね、 N と S 極がこう、うん、あって、うん、大地にね、うん、でそれがもうあのちょうどいい具合に打ち消してる、うん、バランスが完璧ゼロに近い状態になっているという、うん、まあ世にも珍しい場所、うん、
奇跡的な場所
です
ね。
まあ日本でもまあそんなにない、
数箇所しかないと、
うん、まあ中国でもまあ数箇所ぐらいあるらしいんですけども、うん、まあそこに、行くと、
うん、
とってもそのいいことがあると、
健康にいいとかね、
なんか病気が治ったりとか、うん、まあ、そこにいるだけでなんかパワーを感じることができるっていうぐらい、うん、ね、すごくて、
いますね。
でまあそこにね、本当に何にもないような、うん、ただの丘みたいなところにみんながこう集まってきて、うん、でそこでこうただ座ってるみたいな、うん、パワーを浴びてるみたいなね、ことをしてるわけですよ。はいはいはい、まあ知らない人からしたら意味わからない光景ですけど、
行きたい場所の一つではあるわ。
これね、だからやっぱり、うん、なんだ、ちょっとしたリュウマチとかさ、あるじゃん、温泉の効能的なやつには結構もう全部効くみたいな感じありますから、これはいいんじゃないかと、
うん、
いうことでね、まあ長野文具峠はちょっと忘れずに、
なんかお風呂は
教えとこうと、
言うて使っても僕10分疲れるかどうかなんです、暑いからね。でもゼロ磁場のところは、
温泉の話して
る、温泉温泉、
あ、はいはい、
ゼロ磁場のところは別にいつだっていられるわけじゃないですか、座ってりゃいいんだから。
いやもうだから本当、うん、あの何ですか、
住みはいいし、
なんとかシート、うん、ブルーシートみたいなのを敷いて、ね、
あの転がってもいいし、
てかそういう人がマジで多いん
ですよ、うん、いくらでもそういうなんか体に効能があるものを浴びられるわけじゃないですか、
うん、
それはいいですよね。
でやっぱ通う人も、うん、まあでしょうね、多くいるということでございますんで、うん、これはね、あと実績が結構やっぱあるわけですから、その何ていうか
治った
っていう方が結構いらっしゃると、うん、いうことなんで、相当信憑性あるんじゃないかな。
素晴らしい。
でその理論としてもね、ちゃんと分かるじゃないですか、うん、その磁場がっていうこともちゃんとありますから、うん、理由があると、これはいいじゃないかなと。
むちゃくちゃつまんねえこと思いついたわ。
なんすか？
磁場にゃん佐藤と続けて。
そう、売れるな。
売れてんだよ。
そこで出せば。
ジバニャン。
うん。ジバニャンありだな。
何かしら訴えられる。
確かにな、うん。怒られる可能性高いですけども。
ね、顔がゼロのね、ジバニャン。顔がゼロの猫。
はいはい。
ニャンニャン言ってるやつ。
まあまあ、そこに寄せなくてもいいしね。
うん、あ、まあね。
オリジナル、完全オリジナルのジバニャン作ってもいいわけですから。う
ん、ジバさんみたいなね。うん、あの、ほっぺ、ベロ。
ってるね。超怖いやつね。まあまあいいんですけども。あとですね、うん、まあパワースポット実は長野めっちゃあるんで、
うん、
何を、まあ、紹介していいかっていうとですね、難しいんですけども。
確かにね。
じゃあ例えば、うん、
例えば。
善光寺行きましょうか。
あ、善光寺いいじゃないですか。
ここまあまあ、観光地としてまあ有名ですよ。うん、
その、
パワースポット云々というか、単純に、うん、まあ、長野巡ってく上では、仏閣としてね、有名ですし、絶対、まあ、そう、絶対っていうのはどういう視点でなのかわかんないですけど。
長野行ったら善光寺絶対行こうと思ってますもん。
あ、そうですか。うん、まあ、参拝客がめちゃくちゃとにかく多いですし、
まあね、
うん。で、やっぱりこの善光寺に行くんであれば7年に1回の、うん、御開帳というのがありまして、うん、
はい、
阿弥陀如来像の、うん、まあ、日本に伝来した中で最も古い最古の仏像というのが、うん、あると
、うん
うん、だからまあそれを見るだけでもね十分、まあ、行く価値あるだろうっていうことなんですけども、まあね、まあ一応さ、
うん、
パワースポットで、うん、なんか具体的にこういうのあるといいなってっていうのあるじゃないですか。例えば、いやなんかこういう井戸が違うわ。いやだからその場所行ってお参りするっていうのもまあまあよくあることですけども、うん、なんかほらここの井戸の写真撮るといいとかあるじゃないですか。なんかそういうのでやれるのないかなってことなんですけど、善光寺も一応ありまして、
うん、何でしょう。
本堂のですね、善光寺と書かれた額があるんですけども、
うん、
その文字の中に、鳩が5羽書かれていると。
うんうん
うん、で、それを、まあ、すべて見つけることができると幸せになれるという。うん、
隠れ鳩ね。
そうそう、隠れ。うん、全然うまくねえし、もう、帽子になっちゃうし、それだと。
ジバニャンね。う
ん、隠れジバニャンを探す。まあ、見つかんないですよ。一生それやってたら。
いれんだもん。
はい、ね。
うん、
であともう一個あって、うん、本堂の下にあるですね、うん、回廊を巡る途中にですね、うん、極楽の錠前という鍵がございまして、うん、それに触れるとこうご利益があるとされていると、うん、でまあ看板で鳩見つけて、
うん、
5羽ね、うん、全部見つけて、
はい、
これ意外とね見つけられないらしいんですよ。その4話しか見つかんないとかっていう人とかいたりとか、だからまあ、 結構難易度が高いんじゃないかと。
はいはい。
あ、そうでもねえな。まあ、簡単に見つかりますけど、ね、正直、なぜ見つけられんかったって思ったんですけど、うん、まあでも見つけられない人もいるんで、うん、まあ確実に5話見つけて、はい、で、そう、極楽の錠前を触るっていう、うん、で、プラスアルファ、まあ、タイミング合えば7年に一度のその、うん、ね、国会長にも、
う
ん、合わせていくと、うん、まあそれいいだろうと。
行きたいわ。
いうことなんですよ。
うん、
ね、だから、パワースポット、
はい、
全国地いかがでしょうか。
めちゃめちゃ行きたい
ということでますけど、
うん、
ということで、まあ、パワースポットも結構多いんで、うん、ちょっとね今時間の関係であんまり言わないですけども、はい、ございますということで、
はい、
ぜひ行ってみてください、
うん、
さあ、あとですね、
はい、
じゃあどういう系に行こうかな。ちょっと都市伝説っぽい話しましょうか。
いいですね。
今度はね、ちょっと不思議系でいきましょう。うん、ある村にですね、うん、まあ、都市伝説というかですね、七不思議がある村がございます、長野県は。
はい、
うん、で、そこがですね、大鹿村というところでございまして、うん、こちら、七不思議がある村として、うん、まあ、ちょっと有名なのかはちょっとわかんないですけど、まあ、かなり山奥にある村でございまして、信州で2番目に山奥の村っていうのを自ら言っているっていうね、なんでそんなこと言うんだろうって。
いやいや、まあまあいいことです。
思うんですけど。
山奥っていう逆にマイナスなことを言って、
来たくない。ね、集めるんだけど、でも2番目だと微妙じゃねっていうのはありますけどもね。まあここ、まあ七不思議はあって、なぜかこの村の地域だけで起こる おかしなことがあるっていう話で、う
ん、
まあ、すごいなんか村っぽいやつなんだけど、うん、例えば、山菜でね、
うん、
わらびってあるじゃないですか、うん、で、わらびっていうのは結構アクが出るということで、うん、結構大変じゃないですか、調理で言うとね、うん、なんですが、この辺りで取れるわらびは全くその必要がないと。
調理しやすい、
うん、アクなしわらびというものが、うん、なぜかここで取れてしまうということで、
うん、
まあ、不思議だねっていうことがあるんですよ、
うん、
で、まあ、だからそのまんまで食べられるというか、
そういうことか、
そのまま煮て食べられるっていう、はいはい、うん、まあ、不思議なわらびが取れたりとか、
ね、
あとね、猫、
うん、
まあ、猫いますわな、どこの地域にも、
うん、どこにもいますよ、うん、
なぜかこの、ところの猫、
うん、
のみがいないと、
え、
で、
うん、
ここで生まれた猫が他の地域に行くとするじゃないですか、
うん、
その猫のみがつかない、なんでだろうっていう、
うん、
これもだから全くわからないんですけど、理由は、うん、不思議なこととして起こると、
うん、
あとですね、まあ、伝承みたいなので伝わってるのもいくつかありまして、
うん、
夜泣き松というのが、
夜泣き松、
夜泣きの松ですよ、
うん、
まあそのまんまなんだけど赤松なんですけど、うん、これ伝えがございまして、うん、まあ、この夜泣きの松、
うん、
赤子が、赤子って、まあ赤じゃんね。
うん、
ね、夜泣きがひどい時に、
うん、
この松の枝を取って、
うん、
子供の、その夜泣きする子供の枕元に置くと、
うん、
夜泣きが治るということで、昔から言い伝えられておりまして、まあこれ昔その、ここにね、
うん、
姫がいて、
うん、
でその姫の、まあ、子供が、うん、まあ夜泣きがひどかった時に、うん、まあその、近くの観音堂で祈ってると、うん、観音様がこう夢枕に立って、うん、
はいはい、
で、まあ、その松の小枝を持って枕元にやると、うん、悪霊が、ん？あ、じゃあ悪霊じゃないな、なんか、霊夢に従うということで、うん、なんか夜泣きが止むということを告げてくれた、うん、だからなんかその伝承があった上で、うん、今なおこう行われていて、うん、しかもなんか効果があるって言われてる、うん、やつがあったりとか。
観音様にすがるぐらい夜泣きしてたんですね。
いや、もうで姫ですから、うん、体裁もあるんじゃないですか、う
ん、いや、なんか
分かんない、
踏ん張りが足らなと思いますよ。
え、子供の、
そう、姫のね、
あ、姫
の赤ちゃんってのは泣くもんですから、
あ、
泣かないもんとして見てるから辛いんですよね。
それでわざわざ言うほどじゃねえだろ、
観音様に言うし、それってなんか、うん、 お前も泣いてきたんだから、
うんうん、
それは違うんじゃないってやっぱ思っちゃいますよね、僕はね。泣くもんだから赤ちゃん。
あ、そうっすか。
すがるもんじゃない人に。
ああ、
泣いてくれてありがとうですよ、健康ですから。何言ってんだよ、こいつは、ほんまに。
なるほどね。わかりました。
勝つですよ。
いや、姫に。今、姫に勝つされても、僕どうしていいかわかんないんですけども。じゃあ、これは、
はい、
ちょっとかっこいいやつ。
あ、いいですよ、お願いしますよ。
逆さの胃腸ですよ。
逆さ胃腸。うん、はいはい。
まあ、弘法大師に。
弘法大師。
ゆかりのある伝説の、まあ、古い木ですね。
うん、
樹齢が相当あるやつですよ、多分。
何年
?900 年じゃない
?900 年。おぉ。
多分ね。
うん、
まあ、弘法大師がですね、この若かりし頃に、
うん、
まあ、ここで一休みしていた時に、うん、杖にしていた胃腸の枝を刺したんですね。
うん、
そしたらですね、その、日暮れまでに読経をしていたんですけども、はい、刺しておいたその杖が抜こうとしてもどうしても抜けないと、うん、でそのまま立ち去ってしまったと、杖を諦めて、
うん、
そうしましたらその杖がですね根を張って、
うん、
で、こう枝が地面に向かって伸びて、
はいはい、
いくつもの房を、まあ、つけて大木になったと伝えられているものがあります。で実際に今、うん、まあ、天然記念物になっているんですけど、
わー、すごいじゃんこれ。
なんか出来方が確かにちょっと違う、
ね、
うん、感じですよね。あんま見ない、ね、イチョウの、うん、
ピアノの森みたい。
ああ、
うん、
ピアノの森って知ってんのかなみんな。
知ら
ない。まあ漫画、まあ ね、あります。
あれこんなんですよね。
そう、こういう世界、
ピアノの森みたいですよ、
うん、
皆さん。
もののけ姫とかの世界の感じですかね。
ピアノの森が出ちゃった、
うん、とかね。まあなぜかまあこういういろんな伝承が残ってたりとか。
ちょっと待ってくれよ。
え、
900年でしたっけ。
うん、
空海700年ですよ。
あ、そうですか、うん。じゃあ、樹齢違うのかも。これね、なんかね、
うん、
樹齢、公式ホームページですよ。
うん、
これ、ここの、ここの、
うん、
公式ホームページで。
うん、900年って書いてます？
違うんですよ、うん。樹齢約900メートルって書いてあるんですよ。俺、だから今自信なかったの。あれ？って思った。公式ですよ。僕が間違ってるわけじゃないです
よ、これ。間違えてるかもしれない。空海700年とか800年の人ですから。
そうですね。900年って全然計算がないなって思って。いや、僕、だから、樹齢900ってあんのかなって思ったんですけど。
長さも900メートルっておかしいし。
うん。いや、だからもういろいろ間違ってんじゃねえかなって思ったんですけど。
900年とかかな、じゃ
あ。いや、どう？
わかんないけど。
あ、そういう意味か、うん。そっちの取り方があるか。
900年とかで間違えちゃったんかな。
うん。
わかんないけど。
ちょっとね、
うん、
それもだから8不思議。
うん、確かに、ね。
それ入れて8不思議。
900メートルっていうのは8不思議。
不思議なとこだなっていう。はい、大鹿村でした。はい。
はい。面白い。
いや、まあ、まあまあ不思議。でもなんかだから、その、土地自体にね、うん、不思議なことが多いっていうのは、まあ面白いですよね。
わらびと猫に関しては面白いですね。す
ご
い、
うん、
うん。
ちょっとね、調べてみたくなるようなところ
ですけど、
う
ん。姫と、ちょっと赤松は、あれだけど。
うん、まあまああるんですよね、
はいはい、
そういう村が
村がね、
うん、だからまあ行ってみるのもありかなと思うんですけども、うん、じゃあちょっと時間的にあれだな、うん、もう一個だな。
あ、お願いしますよ。
はい、じゃあ最後いきますよ。
お願いします。
うん、諏訪大社に隠された秘密。
おお、来た。
うん、ということで、長野県、まあ、諏訪大社ね、
うん、
まあ有名なまあ、とこではあるんですが、神社ですけども、うん、ここがですね、
はい、
まあ、いろいろ不思議なところがあるということでお話ししていきたいと思うんですけども、
はい、お願いします。
その不思議というのが、
うん、
なぜかユダヤとのつながりがやたらと出てくるということなんですよ、
うん
うん、まあ、いわゆるですね、日中同祖論、
うん
うん、これになんか関わりがあるんじゃないかと言われているわけですね。もうちょっと都市伝説っぽいじゃないですか、はいはい、で、まあ、ユダヤ人のねルーツと、
うん、
この長野県諏訪大社がどう関わりがあるのかということなんですけれども、
うん、
まあ謎の、
うん、
ここにはまあ祭りというか
祭り
が、やってるわけなんですよ、ね、諏訪大社、
うん、
謎の祭りっていうか、まあ、うん、祭りは祭りなんですけど、
普通の祭りなんですけども
、普通とはちょっと違うぞと。
何が起源かわからないような、
うん、なんでこんな祭りが行われているのかということがまずありまして、うん、
ほいほい、
じゃあどんな祭りか、うん、これは毎年4月15日に諏訪大社で行われておりまして、うん、これがですね、江戸時代、
うん、
までには神の使いとしての役割が与えられた、うん、まあ、人がいるんですよね、
うん、
で、そのうん、その役割を与えられた少年がいるんですけども、うん、
少年が、
柱に縛り付け、
うん、
神官が少年の上に刃を、
うん、
刃物ですね、うん、まあ、包丁みたいなものを振り上げる仕草をすると、でちょうどその時別の男が現れて、
うん、
神官の動作をやめ、
うん、
少年を解放され、
うん、
代わりに鹿の頭やウサギが捧げられるという、うん、まあ、なんていうの、一人の少年が、うん、まあ、台みたいなところに乗せられるわけですよ、
うん、
でその台に乗せられてる少年を、う
ん、助ける、
そう、あの、うん、殺そうとするわけですよ、一人が。でその殺そうとしてるやつを、いやちょっと待てと、う
ん、これですいませんって、
うん、あのやめなさいと、
うん、
止めるわけですね、うん、でその代わりに、少年の代わりに、鹿の頭やウサギが捧げられるというやつがあると、う
ん、
でしかもその御頭祭は、うん、75個の頭の鹿が奉納されるということで有名ですね。あのそうなんです、あのね、なんていうの、あれ剥製みたいな、
うん、
首だけが、
うん、
あの
1年で 75?
うん、
すごいですね。
で、まあ、今は実際の首は使われてないんですけども、うん、
以前は使われてた、
実際に過去にはやっていた。今はまあこういう感じで首がね、あの
うわ
ーこ
うわーじゃん、
まあ、いくつか、
うん
うん、これあの
うわーじゃん、そうそう
日本にこんなあんだっていうような感じなんですよ。あの、見たらわかるんですけど、うん。
ちょっと見てください、これは。
まあね、知らない方からしたら多分衝撃映像になると思いますよ。あの、
うわーじゃん、これ。本当に。
もうちょっと あるだろ、語彙。
うわーじゃん、これ。
まあ、その、だから、しかもそう、これうさぎはね、こんな感じ。
うわーじゃん。
いや、もう本当にね。
え?
かわいいよね。
うわーじゃん。
丸焼きするだろうなっていう感じのね。
うわーじゃん。これ
うるせえな。バカにされてる気分だわ。
いや。
まあ要は、ちょっと異色じゃないですか。日本ってそんなに今なおこういうスタイルで残ってる祭りってないなって感じじゃないですか。
昔はあったけれども、今はちょっと変わっていって、優しくなってるとか、見やすくなってるっていうのありますけど、マジなんすね。
で、まあ基本これも、今は、やめようっていう、まあ方向にはなっているわけですけども、その、だから偽物使ってんのかな、なんか最近は多分ね。
まあね、それがいいわ。
なんですけども、まあ、なんでこんなことすんだろうっていうところですよ。どういう由来でやってんだろうっていう話になってくるんですけど。
は
い
は
い
はい、75とかね、数も。
これがですね、非常にその、まあ、ユダヤでやっているその、お祭りというか儀式かな、あっちは、に、まあ、酷似しているということがありまして、で、まあ、それがですね、まあ、この地域でやってる御頭祭なんですけども、だからね、その、諏訪大社は、まあ、特殊な、まあ、なかなか日本では見られないような祭りが行われているってことがあるわけですね、それに、あの、まあ、酷似する話がありまして、はい、ユダヤの方でね。で、それが、まあ、イサクっていう、その、アブラハムの 子ですね、の、まあ、伝承みたいなのがあって、それとかなり似ていると。
似ていると。
うん、で、それを簡単に言うとですね、まあ、あの、神のね、アブラハムに、息子イサクを連れて、モリアの地へと行かせたと。
うん。
うん、で、さらにそこで、イサクを生贄として捧げるように、まあ、命じたわけですね。
男の子。
うん。
うん、
で、そのアブラハムは、まあ、苦悩した末に、命令に従うわけですよ。
うん、
で、まあ、イサクを縛って横たえるわけですよ。
うん。うん、
でも、アブラハムが、その、小刀をね、振り下ろそうとした瞬間、神がこう天使を使わして、彼の手を止めたという。
やめてって。
で、そして息子の代わりに、近くの藪で、角を引っ掛けていた一頭の、まあ、羊ですね、を生贄として捧げるように命じたと。あれと、この話、さっきの祭りに似てねっていうことなんですよ。
似てる。
だから、その、イサクの役をやってる人がいて、で、その止める人っていうのが、
天使役が、
天使役がいて、まあ で、その天使、役、天使が刀を振り下ろそうとしたのを、止めた上で、まあ、こっちは羊ですけど、
代わりとなる、
代わりとなる何か動物を捧げると。もうまんまそのまんま再現してないと。再現 V じゃんっていうことですよ。
V ではないけど。
V ではないけど、再現ですよ。
再現祭。
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 ですよ、
ね、うん。
まんまなんですよね。
うん、
で、これは、これじゃねっていう、かなり近しい感じあるじゃないですか。
確かにね。
うん、で、その現にですね、今、諏訪大社自体が、ご神体っていうのがあるんですけども、
ほうほう、うん、
それが、まあ、ちょっと変わってるというか、まあ、変わってないな、まあ、あるんですけど、それが森屋さんと、山自体がご神体だと言っているわけなんですけれども、実はその旧約聖書の、森屋の地というところで、まあ、これもつながっているんじゃないかということで、だ諏訪大社の自体、森屋さん自体がその、ユダヤの名前をこうつけたんじゃないかっていうようなこともあるわけですよね。だからその諏訪大社がやってることですよね、その、さっき言ったその儀式っていうのと、あ、儀式じゃねえ、で祭りっていうのと、ユダヤの儀式っていうのが、まあ、酷似していると、これは偶然と言えるのでしょうかということなんですよね。なかなか分かんない、都市伝説っぽくない、
うん、
でね、まあそのさっき言ったさ75個の頭、首をやるっていうのも実はユダヤで、行われていて、さっき言ったように そっちは鹿じゃないんだけど、羊とかなんだけども、ヤギとかだったかな、ヤギとか羊の頭を75個並べるみたいなのも
ある、
ね、数がバッチリ合うって、そんなことあんのっていう感じしない、そもそも首を集めるだけでもちょっと気持ち悪い、ね、
でもあれですからね、その旗打ちっていうちょっと難しい話ですけど、
あの旗さんね、
旗さん、旗川勝だったかな、っていうのがいるんですよ、600年代とかにむちゃむちゃもう豪族で、金や兵を持ってた人がいてね、
まあ、その日本の基盤作るのに活躍してたっていう、ね、
朝鮮とか中国から流れてきたんですよ、で旗っていうのがユダヤ系の人っていう意味があって、中国にいたユダヤの地であって、だからそういう人たちが流れてきたんだったらユダヤの歴史とかそういうお祭りとかが日本とかに、まあ、伝播してきても全然おかしくないかなとは思いますけどね、
まあ、いわゆるそれがね、日中とおそらんのそのね、失われた十種族の末裔じゃないかとかって話ですけども、
だからね、まあ、全然、まあ、でもそれがずっと日本で、残っていて今でもなんかねその名残があるっていうのはなんかいいですよね。
そうそう、
面白いなと思う。
で諏訪湖自体がね、なんかその諏訪湖あるでしょ、近くに、有名な、で、まあ、諏訪っていうのも、まあ、語源がヘブライ語にあるんじゃないかみたいな説があったりとかしますから、
面白いですね、だそこにいたんじゃないですか、ユダヤ人がたくさん
いてもねおかしくないですよね、で、あのさ諏訪湖でさ、あの氷が固まってなんかあの割れるみたいな、行事っていうかなんだろうな、 あれ、
ね、
あるじゃないですか、あれもなんかよくよく考えると、ほらあのモーゼの10回みたいに捉えられる感じもしますしね、
海が割れるね、
なんかそういうつながりもいろいろあるから
面白い。
諏訪、まだ諏訪研究ずっとされてるらしいですけどね、
うん、
その単純にその日中同祖論を研究してる人からするとすごい研究対象として、まあ、注目の土地ということですけど、
面白い、
まあ、これはもうね正直、こんなさらっとやるほどの内容じゃないんですけど、
多分難しいですからね。
そうそう、あのもうめっちゃ長くなっちゃうし、
もうすぐ簡単にしてくれましたよ、岸本さんがね。
もうここだけでもお祭りは、あのやってますし実際に、で見ることもできるんで、
行きたいわ、すごい。
これねタイミング合えばマジで行きたいよね、あの面白そう、
何月やってるんですか。
4月じゃなかったかな。
4月、あ行けんじゃん、じゃあ長野
ありだよね、
行きます、じゃあみんなで。
みんなで、うん、ツアーやる？
いやいや、みんなっていうのすみません。僕はみんなっていうのが2、3人のこと言うから、すみませんね。
あ、そうなんですか。
あ、すみません。友達あんまいないから、うん、みんなって2、3人のこと言っちゃう、
ね。そうなんですね。ああ、すみません。4月15日に一応、予定となっておりますので。
忙しいな。
うん。じゃあね、まあ長野ね、
うん、
多い。多すぎて、
うん、さらえない、
ちょっと全部は無理だわ。
あ、本当ですか。
うん。いや、他にもね、やっぱ風習、うん、村が
多いから、ね、
多くて、風習で面白いとか結構いっぱいあったりするんで、
うん、
あ、そうね、おじろくおばさとかっていうね、
あ、
ちょっと風習とかね、
はいはいはい
はい、まあちょっと内容があれなんで、
うん、
今回はやんないですけど、
うん、
まあ、興味ある方は調べたらちょっと
ヘビーだね、
出てきますよ、はいはい、面白いやつがね。なんで、まあこんなとこでいいかな、時間的にも。はい、うん。長野県 OCT47、
うん、
やらせていただきました。
はい、面白かった。
ありがとうございました。
ありがとうございます。